知と好奇心旺盛なあなた、こんにちは。今回の深掘りへようこそ。早速ですが、採用サービス CIY の記事について深掘ります。
よろしくお願いします。
これ、中小企業が大手企業と給与とかの待遇面だけで競り合おうとするのって、
はい。
まあ最初から賞賛の薄い戦略ですよね。エンジャパンのデータによると、せっかく採用した人材が入社半年で退職しちゃった場合、採用費とか教育費を含めて、なんと1名あたり約370万円もの損失になるそうなんです。
370万って結構長くですよね。
え？
中小企業みたいな限られたリソースで戦ってる会社からすると、もう本当に致命傷になりかねないです。
いや、本当に。経営にとって見過ごせない重い隠れコストですよ。で、ここで注目したいのが、なぜ彼らがそんなに早く辞めてしまうのかっていう理由なんですけど。
同じくエンジャパンの退職理由の本音調査ですね。
そうです。これを見ると、給与とか残業といった条件面じゃなくて、
トップが人間関係が悪かったで 25% を占めてるんですよね。
なるほど。
そして第3位が社風や風土が合わなかったで 11%。 つまり目に見える条件面よりもも
っとこうなんとなく空気が合わないとか。
そうなんです。会社の判断基準と自分の価値観がずれているっていう、そういう見えない質の不一致こそが早期離職の根本的な原因なんですよ。
見えない質の不一致ですか。そこを防ぐ鍵になるのがカルチャーフィットっていうことですね。
まさにその通りです。優秀な人材の中には大企業の歯車になるとか、
はい、
意思決定が遅いみたいな環境を嫌ってあえて中小企業を選ぶ層っていうのが確実に存在します。
ああ、自分の能力が事業成長に直結する実感とか組織の価値観への共感を求めている人たちですね。
ええ、だからこそ求人票でよく見かけるうちの会社はアットホームですみたいな。
ああ、よくありますねそれ。
そういう使い古されたアピールをしちゃうと逆に優秀な層からは、あ、特徴のない会社だなって警戒されちゃうんです。
誰にでも当てはまる無難な言葉は誰の心にも刺さらないわけですね。
そういうことです。だからカルチャーフィットを成功させるにはもっとエッジの効いた価値観を言語化しなきゃいけないんです。
エッジが来たっていうのは例えばどんな感じですか。
例えばプロセスよりも完全な成果主義ですとか、トップダウンで圧倒的なスピードを重視しますとかですね。
なるほど。あえてちょっと厳しいかもしれない環境をドンと提示しちゃうんですね。
ええ、そうやって合わない人を遠ざけてその価値観に強烈に共鳴する人だけを引きつける戦略なんです。
合わない人をあえて遠ざけるってすごく理にかなってますね。でもたった数十分の面接とかで、
はい、
その人が本当に自社のカルチャーに合うかどうかを見抜くのってめちゃくちゃ難しくないですか。
いや、もう面接官の直感とか勘に頼るのははっきり言ってギャンブルに近いです。
ギャンブル？
人って候補者が自分と同じ大学出身だったり共通の趣味を持っていたりすると、
あ、無意識のうちに高く評価しちゃうみたいな。
そうなんです。これが類似性バイアスって呼ばれるもので、人間の脳の仕組み上客観的な評価をどうしても歪めたら大きな原因になります。
私たちが普段無意識に陥りがちな落とし穴ですね。そこで人間の直感やバイアスに頼らないアプローチとして登場するのが
今回の記事で紹介されている適性検査 CIY ですね。
なるほど。これって具体的にどうやって見えない質を測るんですか。あなたは努力家ですかみたいな質問だといくらでも取り繕られちゃうじゃないですか。
おっしゃる通りです。なので単純な自己申告ではなくて学術的な心理学をベースにして応募者自身も無自覚な行動特性や根本的なモチベーションを測定するんです。
ほうほう。
具体的にはまず自社ですでに活躍している社員にこの検査を受けてもらいます。
あ、今いるトップパフォーマーのデータで基準を作るんですね。
そうなんです。活躍する人の共通価値観をデータとして可視化してそれを基準にするので面接では見えにくい応募者の本質的な性格データと、
うん、
自社のカルチャーを客観的な数値でがっちりとマッチングさせることができる仕組みです。
俗人的な感覚を排除してトップパフォーマーのマインドセットをデータで再現するって画期的ですね。でも少し意地悪な聞き方をすると、
はい、何でしょう。
全てをデータに委ねてしまうことで採用から人間らしさみたいなものが失われてしまいませんか。
ああ、そこは誤解されがちなんですが、データが人間の決断を奪うわけじゃないんですよ。
奪うわけじゃない。
むしろ人間の決断を補強するんです。さっき言った類似性バイアスのような思い込みをデータで取り除くことで
色眼鏡を外せるってことですね。
そうです。よりフラットに目の前の人そのものと向き合えるようになるんです。
データに支配されるんじゃなくて、直感の資格を補うための理想的なバランスというわけですね。
これって企業の採用担当者だけじゃなくて、
ええ、
今これを聞いているあなたが普段関わっているチーム作りとか日々の人間関係の構築にもそのまま応用できそうですよね。
間違いなく応用できます。客観的な指標で本質を見極めようとする姿勢は、どんなコミュニティにおいてもより健全な関係構築の第一歩になりますからね。
データと直感の向き合い方、いろいろな場面で活かせそうです。さて、あっという間のお時間ですが、
はい、
最後にあなたにこんな問いを投げかけて今回の深掘りを終わりにしたいと思います。
お願いします。
もしあなたの今のチームや所属するコミュニティのカルチャーを一切の忖度なしにデータで完全に可視化してみたら、果たしてあなたが思い描く理想の姿と一致しているでしょうか。ぜひじっくり考えてみてくださいね。